皆さん、こんにちは。現在9月の25日、16時50分、汽車途中のドライブ手順でございます。よろしくお願いいたします。はい、夏ちゃ9月のいつやったやろ、あれ11日、そうそうそう、今ね、その車にはですね、メンテナンスに出してたカメラが乗ってて、それをまあ会社に持って帰らんとしてる途中なんですけれども、その、メンテナンスに出かけた時にですね、違ったっけな、じゃあその後か、あれいつやったっけな、その後か、もうそのもうちょっと後いや、話始めたら的外れな話やったことに途中で気づきました。申し訳ありません。まあ、ともかく以前ね、モーションを使って合成いろいろ勉強してますよって話をしてたんですけれども、続きは次回って言いながらお話しせずに別の話題ばかりお話してましたので、まあ、これはしとかなと思いまして、はい、思い出してお話を、続きを、はい、させていただかんということでございます。普通にね、撮影した映像素材、をうまくその切り抜いてね、でそのそれを 3D の空間に置いてあげることによって、はいはいはいはい、すいませんね、交差点でね、ちょっと微妙な運転がありましたので、でそうそうそう、撮影、普通に撮影、合成用素材として撮影してあるならば、それはうまく合成するための素材作りというものがしやすい素材としてあるわけですけれども、そういうことを意図せずに撮影した素材を使って、上手にその中から、合成用素材として必要な部分を切り抜いて、はい、で、その切り抜くって僕自身なんですけどね、はい、僕自身を切り抜いて、でその僕の周りで会社のロゴがくるくるくるくるくるっと回るよーんっていう風なものをね、作ってみようっていうのをね、ちょっと一回、トライしてみようということで、現在、弊社がメインで使ってます、ファイナルカットスタジオ2に同梱されてましたモーション3という、ね、アプリケーション使いまして、いろいろトライして作ってたわけでございますよ。はい。で、どういう手法を取ったかと言いますと、Adobe の CS、今3を使ってるんですけれども、まあ、それの中に同梱されてました、Photoshop CS3、なんだっけ、Extended? ん?前もそうやって悩んだな。はい。っていうね、まあ、ソフトなんかを使って、その、時間をかけてマスク切り抜き作業をやってみようかななんて思ってたんですけれども、少しちょっとまあ、そこまでシビアにはどうだろうと、時間のことなんかもね、いろいろ考えてそこを断念して、モーション3というソフトの中で合成用に切り抜くということでね、キーイングというふうな、クロマキーとかって言われるような、まあ、フィルターもありまして、そういったフィルターを利用して、合成素材を作るということもあるんですが、その手法は使わずに、マスク、ね、を、作って、まあ、ちょっとシンプルなマスクをですね、はい、作ってあげて、でそれをベースに、動きに合わせてちょっと変形させていってみようという手法を取りました。はい。まあ合成という形で完全にその別のね、空間に切り抜いた僕を持っていくと、あまりその乱雑な切り抜き、作業を行うとね、そのやっぱり輪郭の部分がカクカクとなったりね、してて、なんじゃこりゃみたいなことになりますから、ちょっとどうなん、まあ、今回も確かに実際のところはそんなところがありましてね、まあ、ちょっと乱暴だなっていうところはあるんですけれども、実際 の、その撮影した時の映像の上に切り抜いた僕をポコッと置いてですね、でそれが 3D の空間上では、まあ、別々の素材として存在するわけですよね。はい、あ、そうそう、背景にっていう、あの、その元々撮影してね、切り抜こうとしている素材あるじゃないですか。それをね、そのレイヤーの設定で、レイヤーの設定でよかったっけな。はい、背景というものを選択することができるものがあるんですね。そうすると、その、あの 3D の空間に関係なく、そのムービーは背景に行くわけですよ。はい。で、その背景になる、映像の前にですね、同じ時間軸で、僕が切り抜いた映像をポンと置いてあげるとですね、これがデジタルのいいところでして、あの、寸分のズレもなく、はい、寸分たがわず、当然同じ動きをしてくれるわけですよ。はい。ですから、あの、極端なエフェクトをかけて、その、合成素材とその、背景の素材とのその境目がね、こう明確にパクッとならない限り、別にそんなにあの切り抜いた輪郭がね、そのあらわになってもっちゃい合成してるなっていうふうな風には、まあ、感じないんですよ。ね、なのでまあそういうところにちょっとこうね、なんですかね、ちょっと甘えて、こう合成素材としてちょっとどうなんっていう感じなんですけれども、ね、ロゴがねくるくるくるっと回るだけだとね、そんなに人物のディテールをね、こう目ものすごいこうシビアにトレースしなくても、まあ、なんとかね、なんですかね、その、もっちゃい感がね、出ないでも済みますんで、今回はあのマスクをあのちょっと、動かしながらという手法を取りました。まあそれでもね、ともかく重い作業でしたわ。あ、重い作業でした。俺
大変だった。
あくび申し訳ございません。っていうか訂正が出ちゃいましてね、またやらなあかんですよ。まあ、あの、そんな切り抜きをすることはないんですけどね。器具をこう、切り抜いていくぞっていうことはまあないんですけれども、まあいろいろとね、凝ってやってみようと思ったところに限ってやっぱりそういうのが出てくるんでね、ありゃりゃ、なんとなと、いうことなんですけれども、まあそれを機会に、まだ、撮影取りこぼしているようなところがあるのもあるのでね、うまくそういうことをね、そのこう絡めて、完成品としてね、よりちょっとこうパッケージされたものにね、消化できたらなって思ってるんですけども、あのモーションのねマスクをいわゆるその変形させていくっていうのは、そのキーフレームを使うわけですよ。ね。はい。キーフレームを、その最初にマスクを切ってあげましょうということで、僕のね、輪郭にこのポイントをポチョッポチョッポチョッと打っていくわけですね。はい。で、まぁ、ちょっとこう、僕の輪郭に沿った、クロリッド、あの、マスクが出来上がるわけなんですけれども、それを、キーフレームという形で、ちょっと調整していくんですよ。僕ね、座った状態でお話しさせていただいてるんで、そんなに大きな動きがあるわけじゃないんですけれども、それでもやっぱりそのリアクションで自分の中でこう、ね、頭の動きとか出ちゃうんですよね。手は動かしてなかったんですけど、だからそれに合わせてあの、マスクもねちょっと変形させていくんですよ。はい。レッグボタンがポチンとありますんでね、それを赤く、はい、 モーションのですよ、モーションのレッグボタンを赤くしていただいて、僕は慎重に行かないとね、変なとこ触っちゃうと、それがそのまま生かされたデータとしてそのキーフレームという形で保存されちゃうので、ちょっとコマ送りしながら変な動きじゃないな、こう動きに合わせてマスクをね、移動させていただけるわけですよ。はい、いやー、まあそりゃめんどくさい話でしたよ。はい、こりゃめんどくさいわ。はい、みたいなとこでしたけどもね、本当はもうなんかこう黒巻きをねスパッととかっていう形で、抜けてるとそんな苦労はもう全然ないんですけれどもね、まあ、そうはいかないね、素材のその撮り方、撮影のね、撮影時の、ね、取り組みがそもそもそういう乱暴なところもちょっとあったのでね、まあ20秒ぐらいだからね、これはちょっとこう乱暴めに撮ってみてやれるかどうか、まあ、そこもトライの対象だね、対象だったんで、あえてそれに挑んだってことになるんですけれども、まあ、まあ、そうですね、より高度な意味で言えば、マスクの移動という形で、合成素材を扱うということよりかは、フォトショップにやはり、立ち返って、マスキング作業っていうのを一個一個行っていくみたいなことができないといけなかったなっていうのはねあるんですけど、どうもね、なんか操作方法がちょっと熟知してできてなかったところもあったんで、ちょっと残念ながらそれうまいこといかんなっていうのがあってね、ちょっと残念感、まあでもちょっと時間かけるんだったらフォトショップでそういうのができるかどうかっていうのはもうちょっと掘り下げてやっときたかったな。まあ今後の課題でよりステップアップしてそういうことを行うときには、ね、他のそういう他社のアプリケーションなんかも上手に絡めて作っていくというのをね、これからもちょっとやっていってみたいと思ってるよなんてことを、はたぼう喋ってます。いや、喋ったわ。俺は喋ってるわ。ねえ、はい。まだもうちょっと、会社にまでは、お時間かかりそうなので、まあ、ひょっとするとお話しさせていただけるかも、知れませんけれども、はい。まずは、この辺で、長々と、ありがとうございました。それでは、失礼いたします。Thank you.